高山俊吉気分青信号。
こんにちは。5月21日に東京日比谷で開かれた集会でも報告をされていた話なんですけれども、昨年の5月に福島地裁に提訴されて、それで現在まで続いているストレス障害にかかった元裁判員の裁判のお話をしたいと思います。実際の審理は福島地裁で昨年の9月から行われておりまして、今年4月の22日で4回の公判が、口頭弁論が行われました。そして4月の審理では原告のご本人、女性の方ですけれども、お話をして、それは壮絶というんでしょうか、凄まじい実情だということが改めてよくわかる話でした。その刑事裁判は昨年の3月に福島地裁の郡山支部で行われた強盗殺人事件で、ご夫婦が殺害をされるという事件だったんですけれども、その審理が始まった最初の日からこの元裁判員の方はもう昼の食事のところから吐いてしまうという状態になった。で、家に帰っても言葉がほとんど出ない状態になってしまう。会話が家族とできない。血の海になっているその状況の写真撮影されたものが法廷に証拠に出されていたようなんですけれども、それがフラッシュバックで目の前に出てしまう。それから刺された刃物の状況も何度でも目の前に現れてしまう。裁判は数日間進行するわけですが、毎日吐く、食事がほとんどできなくなる、ご飯をちょっと食べるだけで惣菜は全然手がつけられなくなった、こういうふうにおっしゃってました。眠れない、そういう状態が続く。で、判決は死刑です。で、その後この女性はその状態、急性期のストレス障害の状態がずっと続きます。幻覚、幻聴、妄想、それが続きます。外傷性ストレス障害というのは数ヶ月でだんだん状況がこう軽くなっていって、消えて、つまり回復に向かうか、あるいは PTSD ということで、症状が変わっていくというような、そういうことが多いようですが、この方の場合には治りもしなければ PTSD になるのでもなくて、この幻覚だとか幻聴だとか妄想という状態がずっと続いて最近まで続いていると。で、つい最近も顔に硫酸をぶっかけられるという、そういう幻覚に襲われた。それから別の日にはドブ川に自分がはまり込んでいて、このまま自分は死んでいくんだろうなと思う、そういう気持ちになる、そういう幻覚にも遭遇した、こうおっしゃってます。そしてまた遡りますけれども、裁判の時から ずっともう刃物を使うことができなくなった。刃物が使えないということは食事の準備ができないということを意味すると。どうするかというと、食べ物はすべてコンビニで買ってきたものを食べるという食生活に家族がみんななってしまった。刃物を手に取ることも見ることもできないので、家族全体がコンビニで惣菜を買ってきて、それで食べるものを揃えるということ以外に食生活の方法がなくなったと、こうおっしゃってます。2人死亡して死刑事件ということですが、一体どういう評議が行われたのかということはこの事件に関して一切明らかになっていません。もちろんこの方もその実情はこうだったということは法廷で言いません。つまりあるところから先は評議の秘密を漏らすことになり、秘密を漏らすということは刑罰の対象になるということなので言えない。裁判所も聞かない、関係者も聞きませんから、一体どういう評議が彼女の心を蝕んでいったかという、その究極のプロセスというのは分からないんですね。分からないけれども結果的に大変なダメージを受けているというところは分かると、こういう話です。で、こういう経験を国に対する責任追及の損害賠償訴訟のその法廷で、発言すること、言うこと、そのこと自体がまた新しいストレスなので、彼女にとっては大変な、これは重圧です。つまり言いたくない、思い出したくない話ということになります。でもしかしこの人はそれをなんとか乗り越えて、そう思ってしまったらおしまいだと思って、こういう私にした責任を問うというところをギリギリの自分自身の力を振り絞る形で法廷に臨んでおられます。その告発の姿勢を見ると、裁判員裁判というのはどんなに犯罪的なものなのか、どんなに人の心を深く傷つけるものなのかいうことがわかります。職業として刑事裁判に関わらざるを得ない専門の裁判官たち、その仕事を生涯の生業として、決意覚悟した人たちにとっても、死刑判決を言い渡すときには食事も喉に通らないということをよく聞きます。そんな生涯を考えもしなかった人がそういう経験を強要されるということの深刻さといいますか、重さ、重大性、それを改めてこのストレス事件の原告は私たちに告発していると思います。裁判制度は許されないということを私自身長くずっと言ってきていますけれども、現実にそこでのたうつような苦しみの真っただ中に叩き込まれている人の姿を見ると、その深刻さを私自身も本当に改めて感じます。裁判員裁判は嫌だ、裁判員になることは自分はお断りしたいというふうに思う人たちの気持ちというのは、こういう人たちの話を聞くと一層強まるでしょう。とんでもないことだというふうにもなると私は思います。で、そういう感覚がやはりこの国を覆うこと、いっぱいになること、そのことが裁判員制度を確実に終焉に終わりに導く決定的な鍵になると思います。ぜひ皆さんもこの事件に関心を持っていただければと思います。この事件の判決が今年9月の30日に言い渡されます。9月の30日に本当に正しい判断をさせるためには、皆さんの関心がさらに強まって して裁判員制度やめてほしいという声がさらにまた強まることが重要だとも思います。今日はここまでにしましょう。